こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思います。今日はですね、もうものすごい熱量の長いメールを質問いただいておりまして。
すごいですよね。
早速、行かせてください。
はい。
ということですね、今日はですね、50代男性の方ですね、ご質問いただきましてありがとうございます。早速行きましょう。いつも勉強になる番組をありがとうございます。番組は最初から拝聴しており、自分自身が部下の労務管理に悩んでいた際にとても助けになりましたということです。現在観光関係の民間会社から地方の自治体に出向しています。当自治体は近年若者職員の退職が大きな問題になっております。昨年の末も中堅以下の職員が多数退職し、組織に影響が出始めております。出向者目線では原因は明確で、労務管理のなさ、職場環境の悪さ、例えばトイレが和式、エアコンがない、町内が暗いなど、そしてさらに縦割り組織などによる業務効率の悪さなど、将来を悲観することが大きな原因になっていると感じていますが、自治体幹部は意識がとても薄いです。退職した職員は当自治体外の自治体や民間会社に転職しますので、当自治体で最も深刻な問題の人口減に逆に貢献すると皮肉な結果になってしまっております。出向元の業界は最近までブラック業界でしたが、ここ十数年で劇的に変わり、特に労務管理が強化され、過去と全く異なる業界のようにホワイトになっております。これは業界の多数の会社に労基署のチェックや残業代不払い問題の発覚などが頻繁にあったこともありますが、業界全体のイメージを上げて人材確保が急務であることが要因と感じております。現在は勤務中の自治体の労務管理のなさや幹部の意識への戸惑いがあり、また親しい若手職員から退職したい旨の発言も頻繁にあり、心を痛めています。何度か幹部職員に労務管理不足を指摘しましたが、我々が若い時に比べれば楽なはずだとの意識で理解してもらえませんでした。私自身も平成初期に観光業界に入社したので、現在の幹部職の考えを過去の自分と重ねてしまい苦笑してしまいます。また DX 化が全て解決すると楽観的な考えもあるようですが、幹部職員含めた組織の意識が遅れていることが最も大きな原因と感じております。自治体職員が楽しく業務遂行をしてほしいと切に願っていますし、職員が辞めた自治体は市民サービスも低下すると思い、とても心配しています。他の行政機関は勤務経験がないので、労務管理の実態や労務改革に成功した自治体の例があれば教えていただきたいので、よろしくお願いいたします。出向者の立場では限界がありますが、少しはお世話になっている自治体にプラスになることができればと考えております。番組は10年を超えた後お話を伺いました。末永く継続いただくことを願っております、ということです。
いやー、ありがたいですね、こんなね。いやー、ありがとうございます。
こういうことですけれども、
はい、
まあ要は観光業の世界から出向で自治体に来てて、その自治体そのものがというよりも、はい、ここの自治体が結構職場環境が良くないようでと、そういう中で退職者が増えということなんですね。
はい。
どんな見立てですか、これは。
いやー、だから、結局まあ、法律事務所も遅れてるんですけど、トップが変わらないと、変わらなくて、
結局ね。
はい。ですから、まあ、こう、地方公共団体だったら、首長ですね。首長が変わるとガラッとお役所は変わりまして、例えば、ほうほうほう、今今日の放送時点では小泉進次郎、農林水産大臣に、はいはいはい、まあ交代して、今何日目かな、5日目ぐらい、4日目、
そうですね、1週間経ってないぐらいのタイミングですかね、
ないぐらいなんですけど、もう楽天は販売してまして、政府の備蓄米を、で、売り切れちゃったっていう話がもう出てきてて、
はいはい、
たった4日で備蓄米が並ぶっていう、そういう、もちろんまあ、前大臣も努力したと思うんですけど、
江藤大臣ですね。
江藤大臣ね。トップ次第で、お役所の方々が悪いってより、トップ、 が誰かで、まあ、真面目なんで皆さんお役所の方って、もう180度変わるっていうのが、まあ僕の感覚ですね。
なるほど。
まあですので、まあ、ちょっと本当、
身も蓋もなくなるような回答ですか、もしかしてこれ。
そう、身も蓋もない回答で、まあ一つは、まあやっぱり、トップを変えるってことはできないんで、まあ諦めるっていうのも一つの手
解
は
決ではなくてね。
ありますが、がです
が
ね、
ですね。
まあ一つちょっとお伝えするとすれば、首長さんも分かってない可能性があるんですよね。自分たちの若手職員がなんで辞めるのかが。だから僕だったら、なんかうまくアンケートを取って、その出向先だけでいいんですけど、なんとか部署、なんとか部とか、なんとか局とかだと思うんですけど、そこで、匿名の、紙のアンケートを配って、で、箱を用意して で、誰か、もう匿名でいいんで、出してくださいって言って、で、それを、なんとか首長に届けると。そ
要は
れ、
声を
そうですね。
集め、きちんと。
で、それも無視されたらもう難しいんですけど、ただ、なんか、ええと思ったのは、DX 化を進めてるって書いてあるんで、DX 化を進めるんだったら、やる気はあると思うんですよね。ただ分かってないんだと思います。和式トイレがどれぐらいやる気をそぐかとか、
いや、まあ、わかんないでしょうね。だって、我々が若い時に比べれば楽なはずっていう幹部の声がね、あるようですからね。
エアコンがないのがどのぐらい悲惨な悲しい出来事かっていうのが分かってない。あと電気が暗いとかね、これある自治体あるある節約のためにやってるんですけど、まあ気持ちまで暗くなるとか、それ知らないだと思うんですよね。首長さんが。
価値観の違いも出ますもんね、このあたりは。世代間も含め
そう
て
で
ね。
すね。で、実は、ここの首長さんは、おいくつかをですね、ちょっと調べたところ、まあまあ若いんですね。実は、
調べたんですか？
調べました。もちろん言いませんが、分かっちゃいましたんで、
わか
まあまあ、
さすがの検索力ですね。
まあまあ若くて、や
あら。
る気がある、内容はちょっと言えないんですけど、なので、何これ、ありがとうございます、私知りませんでしたってなると思うんで、まあ出向者の強みで、まあ生え抜きじゃないんでしがらみがないから、だからあっさり実行できちゃう気がするんですよね。
可能性があると。
そう、なんだろうな、怖いもの知らずっていうか、なので、ぜひ、で、こう、間に気使って、間の管理職の人に渡すと握りつぶされちゃうから、直接何かの機会にメールをポンって送って、で、それで、何ですかこれ？みたいな。私知りませんでしたってなって、聞かせてくださいってなると思うんですよね。
陳情ですね、もう。
陳情に近いですね。だ
で
から、
も求めてる可能性がある世代の
もうね、ちょっと
首
内
長
容
さんじ
言え
ゃな
ない いん
か
です
と。
けど、やる気を感じますね。
ああ、そうですか。
この首長さんは、
ほうほうほうほう。
顔がやる気を、こう、感じる顔をしてますね。
まあ逆にだからこの出向という立場を生かして、
はい。で、
現場の生の声を陳情することで、変革の一手に貢献をすると。
おそらく幹部の人は何余計なことしてんだって怒られると思うんですけど、
うん、
まあ出向者ってそういう点ではまあやりやすいっていうか、
まあそうですね、子供ですからね。
はい。だからその手書きとかがいいと思うんですけど、手書きのアンケートをなんか PDF にしてポンと市長に挨拶行った後に送れば、何ですかこれってなると思うんですよ。
ああ、なるほど。それでね、職場が一気に改善されたりしたらね。
そう。
この方の出向の深い価値と意味がね。
そう。なので、結構 DX 化をやってるって時点で、あれって思ったんで、今調べたんですけど、
はい。
この首長だったらやってくれそうな気がしますよね。
ああ、ですか。
うん。
一ついいですか？
はいはい。
全然労働法じゃないですね。
全然労働法じゃないですね。全然労働法じゃないけど、ただ、うん、まあ、労働環境、人の、まあ、定着とかって意味では、まあ、広く、労務問題ですかね。
まあそうですね、労務問題として、
はい、
戦略的にどう陳情するかというテーマになりましたんでね。
そう。
今までにない、切り口でしたね。
ですね。で、なんか、改善して、いい結果もらうと、首長さんも嬉しいから、
うんうんうん、
自分の実績にもなるから、
まあ確かにそうですね。
予算つけようとすると思うんですよ。例えば、洋式トイレになりましたなんて恥ずかしくて、まあ言えないかもしれないけど、でも、新しい首長がこういうチャレンジをして、もう、職場環境改善に努力してるんですって地元紙に取り上げてもらったら、もうそりゃプラスですから。
ああ。
何役所ってまだこんな状態だったのって市民も知らないから、だから、それはやっぱり市長仕事してるよねってなるんで、ベクトルが方向が同じだと思うんですよね、その若い職員と。で、現職の人もみんな悪い人じゃないと思うけど、要は役所って減点方式なんで、何もしないのが正しいこうなるわけですよね。うん。だからやらないだけで、新しいトップが、いや、こういう取り組みをしてこういうことに賛同してくれる幹部を評価しますってなったら、みんな右を習えてガラッと変わりますよ。うん。だからトップを、江戸時代であるじゃないですか、お殿様が大名行列してる時に、こう何ですか、紙に書いて、お役所さんの、こうなんだ、連盟の欠板状みたいにして、もう命がけでお殿様
に。いや、命がけですよね、本当にね。
うん、そう。でもまあ、令和の時代、命は取られないから、だから、やる価値あると思いますよ。せっかく出向してきて、ね。
まあ、それでいて、やる気がね、相当、あられることも伝わりますからね。
いや、知らないと思うな、この首長はな。
その実態を。
知ったら、いや、申し訳なかったと、僕気づいてなかったって言ってくれると思うんで。
こういう感じでね、一回ちょっと戦略を見ていただいて、ね、また随時ご報告いただきつつ、はい、一緒に考えていきたいですね。
そうですね。まあ、妨害が入るかもしれないけど、まあ、改革って嫌われるぐらいやんないとダメなんですよね。
改革ってね、そもそも嫌われるのはつきますもんね。
そう。嫌われない改革ってまずないと思うな。
うん。
う
ん、だから。いうところですかね。
はい。ちょっと、部外者が無責任に申し訳ないですが。
いやいや、なんか、熱いメッセージの回答になった気がしますので ね。ぜひまた、何か質問だけでなく、こんな報告とかもありましたらね、お待ちしておりますので、はい。ということで、今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。